皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、12月22日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は出口を考えるべき時という話です。よく投資なんかで見てるとですね、一生懸命買うことばっかり考えてる人が、まあ、大体 95% ぐらいだと思うんですね。本当不思議なんですけども、あれ買ったってその後売らないとですね、利益にならないですよね。買ってなんかその後値上がりしてるったって、それ売らないとですね、お金にならないでしょ。だからね、その投資って何でもね、出口から考えなきゃダメなんですね。本当に売れるのかどうかですよね。例えばそのマンションを離職で買うとか言ってるんですけども、マンションを売るってすごく難しいんですよね。で、特にそのまあ、不動産なんていうのはですね、売りと買いの需要が一方的に傾きますから、だから買いの時は買い一方、売りの時は売り一方ですから、だからそのみんなが買うって言ってから買うとですね、もうそれ手遅れですよね。みんなが買うと言った時には売ってなきゃダメじゃないですか。だから逆をいかなきゃいけないんですけども、結構なんかパンフレットとか本とか見て、あ、みんな買うから買うねっていう人は結構いるんですよね。こういう人を業界で何て言うかっていうと、カモって言うんですよね。業界でカモって言うんですよね。だからなんかそのどうしてこうみんなカモになるのかですね、よくわかんないんですけども、まあとにかく何でもですね、出口を考えないと最初からダメですよね。なんか私はこのやっぱり今こう見ていて、自民党もそうだし、それからいわゆるサラリーマン会社もですね、出口を考えないで組織運営をやってた最後の結末じゃないかと思うんですね。まあ金融なんかその一番いい例でね、ここまで極端な金融緩和やっちゃって、この出口どうするんですかね。出口はないなんだってですね、それ先送りしてるだけですよね。出口なければ突然終わりが来るだけの話じゃないですか。出口に行き着かない、突然なんか終わっちゃうだけの話でね。いや、だからそれ破綻だから、まあ言ってみれば出口をないでやってるってことは、投資もそうで、投資の出口を決めないでやってるってことは、最後破綻して終わるって意味じゃないですかね。で、自分の時に破綻しなければいいと、まあそんな類ですよね。だからこういうのがどんどん出てきた時ってのは、順番に見ていくといいんですね。あれ終わるなと、あそこの組織は出口考えてないから、これ多分終わるねと、順番に見ていくと、いや、で何が消えるかってよくわかると思うんですよね。自民党だってもう小選挙区制の時代になりましたから、まあ、選挙で落ちたらそれっきりですよね。で、別になんか選挙に受かる以外のことあまり考えてる様子もないし、最近はだから政治もですね、この世論が動くと政治も動くって感じですよね。その政治が世論を動かすなんてことはなくて、まあ世論が動くと、あ、それ私10年前からやってましたとか言って、政治家が後からやってくるみたいな、そういうのがほとんどじゃないですか。ああいうのっていうのは、選挙で負けて終わりだったらそれですよね。だから政治家の場合は選挙で負けるのが出口ですよね。まあ引退まで行く人中にいますけども、非常に少ないですよね。まあ落選して終わりっていうことだから、突然来ますよね。だから突然来るものに、終わりが来るものにあんまりこう頼っていてもですね、なかなか難しいですよね。で、まあ清和会もそうでしたよね。例えば解釈改憲ってありますよね。憲法解釈を変えて集団的自衛権を認めたっていうのが清和会ですよね。でも清和会政治終わってますよね。だからあれ、内閣が憲法解釈を変えれば、元に戻せばですよ、今の安保法とか全部憲法違反じゃないですか。集団的自衛権を認めるって憲法解釈でやったんだから、それ内閣の憲法解釈ですよね。で、それだから新しい内閣が辞めたら、別に憲法を変えないでそのままですね、終わりになりますよね。だからそのまあ言ってみれば解釈改憲でやったもの、出口はやっぱ解釈改憲ですよね。解釈やめればそれっきりその法律は憲法違反になるから、もう終わりになりますよね。簡単といえば簡単なんですよね。だからこの安保法大騒ぎ、戦争大騒ぎの話は最後終わり簡単で、 いや内閣で憲法解釈を取り消しちゃえばいいんですね。まあそれだけじゃないですか、タイミング見てやっちゃえばいいわけですよね。で金融の方はだからもう出しっぱなしになっちゃったから、あとはだからバブル崩壊よね。これはなかなかしょうがないね。であと普通の会社どうするかっていう考えた時に、やっぱりこのまともな会社とかまともな組織は常に時代の出口を考えですね。時代の出口っていうのは次の時代の入り口なんですよ。今の時代の出口イコール次の時代の入り口で、次どうするかっていうことを考えてリレー式にこう渡していくんですよね。今のまあ代は今の例えば社長が10年なら10年やるとして、この10年はこういうことだ、その次はまたその次だと、この10年間でどこまで持ってきたいかと、でその次はその次で任すということですから、この会社全体はこう組織全体は永遠に続くとして、とりあえず今の時代の出口はどの辺に持ってくるのか、どこまでやろうかと、やりすぎるとひどいことになるし、やらないとですね、まあ尻すぼみになっちゃいますからね、そのちょうどいい加減ってのはなかなか難しくて、まあでもやっぱりこの10年なら10年の一区切りの出口ということをいつも考えながらやっていかないと、まあ続かないと、次がないという形になっちゃうんですね。で明治政府なんかもですね、まあ明治朝政府ですけども、なんかそろそろもう出口を考えるべき時なんじゃないですか。まあ皇室のことだけじゃなくて、あらゆる面でですね出口を考えるべき時なんじゃないかと思うんですね、あれ。まあどうやってこれからやっていくかですよね。もうだって英米がですね自分たちの価値観で世界を動かす時代は終わったと2016年に宣言したわけですから、これはもう明治政府だってこう出口考えなきゃいけませんよね。でしかも今日本は人口減少時代ですから、もう一回なんかその幕末のようにですね、どんどんどんどん人口を増やし、人口増えていく時代のようなね、膨張型の国ではないわけですよ。むしろ収縮型の国でしょ。そしたらやっぱりなんかだいぶ明治とは国の形、動かし方が変わってきますわね。割と、まあ、なんて言いますかね、穏やかな形でしか国が回らなくなりますわね。だから今度の維新は、明治維新のような血生臭いのとは正反対なんじゃないですか。今度はもっと軟弱するようなやり方になってきますわね。で、だから入り口は人口増加時代だったんだけど、出口は、人口減少時代。だから分かりやすいですよね。明治っていうのは人口増加時代のその国の形だったんだと。だから人口減少に転じたから、それは終わりよと。すごく分かりやすい話じゃないかと思うんですね。あの人口ってのはやっぱりよく見てると非常に面白いですよね。例えばその弥生時代ってなんかものすごく人口増えますよね。あれはだからまあ食料生産がね盛り上がったからってよく言われるんですけども、本当に食料だけかどうかってよく分かんないですよね。例えば動物だってですね、食料がどんどん増えれば確かに一見その個体の数増えるように見えますけども、持続可能かどうかって全然別ですよね、あれね。一時増えたって増えすぎて、ね、餌食い尽くしてでかえってその絶滅みたいなことになることってあり得るわけで、だからよく分かんないですよね、本当になんで増えるかっていうのは。食料もその要因の一つなんだと思うんですね。でもとにかく言えることは、人口増えていく時ってかなりストレスのある時代でね、やっぱ膨張的になるから当然戦いも多いですよね。弓矢の戦いから、それから経済の戦いから、とにかく戦いが多いですよね。でこれがその人口がまあ増えなくなると割と穏やかになってきますよね。あんま激しくなくなると。だから世界はまあまだ人口伸びてるところありますけどもね、移民みたいなものを止めるとね、移民みたいなものなしでいったら、それは欧米だって人口減少でしょう。中国も人口減少だし、日本もそうですよね。だから移民入れてる間それはどこまで増え続けちゃうけども、逆にだから移民を入れないと人口増加を演出できないところというのは、まあ人口増加時代の利権を手放したくないから、どんどん人口増加させて利権を守ってる。ただそれだけのこと でそれはものすごく大きな社会の矛盾を生んでいくということになりますよね。まあろくなことにならんわけですね。でだからまあそう考えると、まあ近代って言ってんでしょうかね、近現代の500年ぐらいは人口増加の時代でありますから、まあこれが一山越えたと、 まあ、急速に減るかどうかってまあこれから次第なんですけども、まあとりあえず横ばいからやや減るぐらいになってきたというところで、まあそれはなんか一つこれ出口ですね。で、まあ簡単に言えば量から質の低の転換ですよね。会社もそうで、量的拡大が伴われ今度は質の拡大ですね。で、質の拡大やってるとそのうち量の拡大になることもあるんですけども、クオリティにいかなきゃダメですね。だから今こう見てるとですね、出口見極めてない会社っていうのはね、そこは全然できてないんだね。出口見極めてない会社はどこまでも量の拡大をまだ続けようとしてるんですよね。で、クオリティのこと全然分かってない。あれじゃあですね、次の時代に向けて次の時代への軟着力ってできないですよね。だから量の拡大の時代の出口が見えてない会社って結構あるじゃないですかね。あれはなんか結構見てても悲惨だなと思うし、結構悲惨な結果になる会社は珍しくないですよね。クオリティが中途半端だと御用達の時代とかになった時に生きていけないんですよね。その人口減少時代の一つの、まあ、人口定常時代ってなんでしょうかね、増えない時代のビジネスの仕方のポイントは私は御用達だと思うんですね。すなわち商売は、ゲームではないと、ビジネスはゲームではないと、ビジネスはあれソリューションであると、問題解決であるということですね。だから物を売ったり買ったりではなくて、その根本的なところで、もっと前のところでお客さんと一緒に問題解決をすると、素人とプロが一緒に問題解決をする、これがビジネスだというのがですね、まあ平成の時代それで実際にやってうまく日本を回ったと思うんですね。あれね、御用達で回ったと思うんですよ。御用達やってたから平成の日本も軟着力したんじゃないです。じゃなかったら昭和の一番末期のものすごいね、金が舞う時代がですね、こんな風になるってことも私なかったと思いますよ、私は。それから観光だとか農業だとか健康ってのはクオリティの世界でしょう。量の尺度じゃないですよね、これね。よかったなと思うんですよね。だからそういうのってやっぱりその量が終わった時にすぐ出口として、その新しい時代の入り口がないと困るわけね。そこでその空白ができると終わっちゃうし、だから見てるとどうなんだろうな、いまだになんかその量の拡大の世界を言ってる人多いですよね。テスラなんかもそうかもしれないし、まあ IT 大手もそうだと思うんだけども、あんなのもなんかだいぶですね、いろんなこと言うけど結局は量の世界で生きてんじゃないですか、あの人たち。量の世界のビジネスモデル、グローバルなビジネスモデルをなんか抜け出すってことはできてないんじゃないんでしょうかね。いろんなまあ飾りみたいなこと言っておりますがね、ああいうのだから出口がないんじゃないかと思うんですね。あとは役所ですよね。プーチン大統領、ロシアのね、昔 KGB に勤めたわけですね、スパイ機関ですね、ソ連の時代に。で、それでソ連崩壊を迎えるんですけども、あの人一時タクシーの運転手やってたって言うんですね。で、いやそうなんですよ、もうとにかくね、その国家の出口で一番下の目に遭うのはですね、公務員とそれから外交官なんですよね。公務員外交官で一番悲惨な目に遭うんですよ、国家崩壊の時ですね。特にそれはもうソビエト崩壊の時そうだったし、ナチスドイツにナチスドイツに至ってはですね、ずっと今でも追われ続けてますよね。まあ、兵隊だって公務員のようなもんですからね、一番悲惨なんですよね。でもなんか最近で見ててもですね、あんまりそれですね考えずに就職する人多いですよね。なんかこうもう終わりなのにさ、なんか飛び乗る人って多いですよね。あれ何も考えてないんだなと思ってですねまあいいんですけどね、本人の問題ですから。何考えてもいいって憲法書いてるわけだから別にいいんですけど、結構後でトラブってですね、いろんな人にああだこうだってなっちゃう人多いんですよね。もうちょっとよく考えておいてもらったらですね、うまくいったのになっていうケースはですね、実は非常に多いんですよね。で、だからその出口を考えたら、役人だってなんか副業をやった方がいいんだね。ところが役所って副業だいたい認められないでしょ。だから最悪だと思うんだよね、あれね。副業できないし、やたら外の人と付き合えないっていうのはあれ最悪の状況で、あれどうやって次の時代の入り口作るのかっていうのは、ちょっとなかなかイメージわからないですよね。あれはだからもう、プーチンじゃないけども、それはエリートだってタクシーの運転手やらなきゃいけない時代で、今タクシーの運転手ってそんな簡単な仕事じゃないですからね。私ら子供の頃はね、いわゆる雲助タクシーみたいなのたくさんいましたけど、今 そういうの世界違いますからね。タクシーのドライバーだってもうサービス業ですからね。いや、それ車運転できますだけじゃ全然違う世界じゃないですか。どうすんのかなと思ってこう、まあ、見てるんですけどね。 JR なんかもですね、結局その分割民営化で生まれたんですけども、北海道四国九州はもう初めから立ち行かなくなるだろうと思ってたわけですね。であれもだから、まあ、出口は廃止するぐらい思ってたんじゃないですか。もう道路でいいじゃないかと、道路に任せて廃止しちゃおうということだったのかもしれませんね。だからよくまあ廃止の話してんじゃないですか。ただ想定外だったのは JR 西東東海、これが万年赤字になっちゃった時どうするかっていうことは多分考えてなかったと思うんですね。国鉄みたいになっちゃったらどうするかと、まあ、ここはだから、まあ、特に東と東海は、まあ、ずっと黒字だろうと思ってたんだと思うんですね、あれ。いやー、これはでもずっと万年赤字だったら大変だよね。コスト減らすと事故ね起きちゃうでしょうし、まあ、どうするんですかね。出口これから考えるったって、いや他の業種出てくるだって、あの人たち鉄道以外のことをやったってうまくいくと思えないし、まあなんかね、駅ビルの運営だって前せいぜい今ぐらいのもんでしょうね。えだからあれやっぱ考えてなかったんじゃないかと思うんですよね。でだから他の業種に転換していくって一つの出口じゃないですかね。えまあ金融だって結局はまあだから新しい金融サービス業どんどん出てきてますよね。だからそのメガバンクが行かれちゃったからって言ってですね、まああのねえ決済不能とかね起こさない限りはですね、まあその会社なくなってもとりあえず金融は動きますよね。だからこうちっちゃい会社どんどん作って、どんどん新しい会社が未来になっていくようになればですね、大きいところが倒れてもね、言ってみれば引っ込まれみたいのがあればですね、まあなんとかなんですけども、 JR の場合はなかなかそうもいかんでしょうね。航空会社って結構小さい会社あるんですよね。まあだからその気になれですね、ちっちゃい会社でやることもできるし、まあやりようはなんかあるかもしれませんけどね、大きいとかなかなか難しいですね。で政治の場合だったら、まあ自民党ですよね。自民党とも社会党は事実上なくなっちゃったんで、自民党がだからもういよいよ今までの常識が崩れたと、その昭和30年代以来のね冷戦体制下における日米関係と、冷戦体制下の日米関係ということを基礎にした政党じゃないですか。で冷戦も終わりましたと、日米関係も終わりましたと言ったらあれ終わっちゃいますわね。そうするとなんか中央政治の出口ってなんかあるんですかね。ねえ、なんか中央政治の出口ってあるのかなと思って見てんですけども、なんかあの様子だとあまりなんか見えない感じがしますよね。このまま行くとですね、どういうのかな、中央政界の方は室町幕府みたいなんじゃないですか、あれ応仁の乱の後のなんかあんまり誰もいないと。しかしまあ選挙やってますから、まあ、誰か出てくるんでしょうね。でも誰か出てくるんだけど本当は出てくるのかどうかすら分かんないよね。まああの地方政治はいろいろあると思いますね。武蔵野市もなんか今回ね面白いこと言い出して、外国人参政権とか言ってましたけど、まあああいう話ですね。地方政治の方はむしろですねこれからどんどん出てくるんだと思うんですよ。みんな生活があるでしょ、ね、だから生活の場は地方だから、地方政治は逆に私活性化するんじゃないかと思うんですよね。中央がこけちゃったら、企業もこけちゃったら、みんな住民が集まって何とかするしかないからね。地方政治はこれからいろいろあると思うんだけど、問題は中央ですよね。中央の方はなんかしばらくは空白なんじゃないですかね。そんな気がしますね。から輸出主導産業もそうだね。輸出主導産業の出口っていうのは、いやそれはなんか一旦終わるってことになっちゃうんだよね。だって戦争終わった時そうだったでしょう。それからその江戸時代前半のね、まあ初期の、まああのいわゆる鎖国なる前のね豪商たちなんていうのは、まあ元禄時代終わったらもうほとんど終わりになっちゃったじゃないですか。だからああいう輸出入でボロ負けした人たちっていうのは、やっぱりそれ御用達の仕事でちまちまやるってのはなかなか難しいんだよね。だそんなもんだと思って、だから最初からなんかね他のことを、やっときゃいいんですけど、まあそれも他のことやるかどうかはリーダーの才覚次第でね、こう見てるとどうなのかなと、未だになんか全然意識変わってない、行動変わってないようなところも多々見受けられるんですね。まあでもですね、いずれにしろ まあ冷静になんか見なきゃいかんですよ。自分たちの組織、自分たちの人生、ちゃんと出口どこにするか考えてるかですね。もちろんこれ全部読み切ることはできないんです。読み切ることはできないんだけども、まあある程度その方向は決めといて、で考えて行動できるとか行動してった方がいいですよね。じゃないとなんか本当にですね、立ち往生しちゃうんですよね。立ち往生するってなんか一番時間と労力の無駄だと思いますね。まあとにかく今はですね、出口をしっかり考えてやるべき時だろうというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、出口を考えるべき時ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。